取り込まずせ、自分より先に向こう右に向かわせ、その間に群衆を改ざんさせられた。群衆を改ざんさせてから、イエスは祈るために一人で山に登られた。夕方になっても一人でそこにおられた。船はすでに陸から何スタディオンも離れていて、向かい風だったので波に悩まされていた。夜明けが近づいた頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに来られた。イエスが湖の上を歩いて来られるのを見た弟子たちは、あれは幽霊だと言って怯え、恐ろしさのあまり叫んだ。イエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。すると、ペテロが答えて、主よ、あなたでしたら、私に命じて、水の上を歩いて、あなたのところに行かせてください、と言った。イエスは、来なさい、と言われた。そこで、ペテロは、船から出て、水の上を歩いて、イエスの方に行った。ところが、強風を見て怖くなり、沈みかけたので、主を助けてください、と叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばし、彼を掴んで言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。そして二人が船に乗り込むと、風は止んだ。船の中にいた弟子たちは、まことにあなたは神の御前と言ってイエスを礼拝した。以上です。
ありがとうございました。では、賛美をご一緒にしましょう。聖歌426番、世には良き友。
命をも救う
今日は西郡博先生よりしっかりしなさい私だと題してお話ししていただきます。お願いします。
こうして皆さんと共に今日も礼拝を守ることができることを本当に感謝しています。私たちはイエス様を目で見ることはできません。しかしイエス様はいつも私たちと共にいて私たちを支えてくださいます。目に見えるところの現実は様々な困難を抱えるものかもしれません。でも目に見える現実よりももっと確かな現実としてここに主がいてくださるということをいつも覚えたいと思います。今日の聖書の箇所ですがとても有名な箇所になります。この今日読んだところのその前の話からちょっとしたいんですが、イエス様が活躍されたのはガリレー湖のそばが一番多かったんですね。ガリラヤ湖という湖のそばで活躍されることが非常に多かったんですが、ガリラヤ湖ってどれぐらいの大きさかっていうと、日本の琵琶湖と比べると4分の1ぐらいっていうんですけど、まあまあかなってこう思うわけですけど、霞ヶ浦と一緒ぐらいの大きさなんですって。で、山手線で言いますとね、山手線の内側の3倍ぐらいの広さがあるそうですよ。ですから、感覚から言うと、東西で言うと、吉祥寺あたりから、東洋町、葛西あたりぐらいまで、東西ね。南北で言うと、板橋や浮間船渡あたりから、南は大田区、多摩川のへりぐらいまで。ですから結構ね、大きいんですよ。大きい湖ですね。で、イエス様はその湖の、岸辺でお話しなさることがよくありました。ある時お弟子さんたちを連れて湖の向こう岸に行こうっていう話になって、で向こう岸に行って、そこで弟子たちとイエス様は一緒に過ごすことにしました。まあ寂しいところに行ってちょっと休もうっていうのもあったと思います。でもイエス様が湖の向こう側に行かれたぞっていうことが分かりましたら、人々が先回りしてそっちに行ってたんですね。で、イエス様と弟子たちが陸に上がったら、そこにもうみんなが待ってて、拍手で迎えてくれるみたいなところがあったでしょうね。みんなイエス様の話が聞きたかったんです。イエス様はそんな人々の姿を見て、もう自分は今日は休みだから、休暇取ってきてんだから、もう今日は話はできないとかって言わないで、みんなに年頃に神様のお話をなさいました。ところが日が傾いてくる、夕方が近づいてくるっていうんで、弟子たちは躍起になってくる、気が気でない。それはとても寂しいところに来てたので、食べるものがない、お店もない、ここからまあここまでみんなどうやって来たんだろうって感じですけど、ここからまた帰るの大変だろうって、早く解散させた方がいい、そうでないとお腹が空いて途中で倒れてしまう。イエス様はあんたたちどれぐらいパンがあるっておっしゃいました。パンだったら誰も持ってない。ただそこに来ていた一人の少年がお弁当を持ってきてました。5つのパンと2匹の魚。足りないんですよ。足りないんです。大体そこにどれぐらいの人がいたかっていうと、男性の成人の人たちが5000人ぐらいいたんですって。イエス様ってすごいですよね。イエス様がお話になるぞっていうと、寂しいところでもそんだけ集まるんですから。すごいなと思いますけど、でも、その5000人の人たちがお腹が空いてって言ったら大変ですよね。女性や子供やお年寄りやみたいなことを全部入れると、2万人ぐらいいたんじゃないかっていう人もいるぐらいなんですが、イエス様は5つパンがあるんだっておっしゃって、じゃあそれ持ってきなさい。 で、その1のパンと2匹の魚を取って祝福されたんですよ。神様はこのパンと魚を感謝します。まあ、それを聞いてた人たちは、まあ、何が感謝なのかな、イエス様一人でみんなの前でこのパンと魚と食べるのかなと思ったかもしれない。ところがね、イエス様はそのパンと魚をみんなに分けろっておっしゃる。分けるのいいですけど、すぐなくなりますよ。ところがね、それを分けていったら、どこで増えたのかわからないんですけど、分けても分けてもパンがなくならない。5000人の人たち、そこにいた人たちがみんなお腹いっぱいになって、魚も食べて、おかず、魚とパンってどうやって食べたかな。私たちは魚だったらご飯が欲しいなって思いますけど、まあイスラエルの人たちは魚とパンでいいんでしょうね。そうやってみんながお腹いっぱいになって、パンくずが余ったから、それ集めろっておっしゃって、集めたら12のカゴがいっぱいになった。最初5つのパンと2匹の魚だったのが、最後パンくず集めたら12のカゴにいっぱいになるって、もうどう考えても計算が合わないっていう話なんですけど、人々はみんな驚きましたね。そしてね、なんつって言ったかっていうと、イエス様やっぱり、イエス様この人を王様にするしかないってみんな思ったんですよ。この人が王様になってくれたら、自分たちはお腹がペコペコってこともうなくなるから、このイエス様を王様にしようつってみんな言ったんですけど、イエス様はみんなを解散させなさいました。みんなが王様にしようつって言ったら、まあ私たちでしたらね、うん、私王様にしてくれんの？それじゃあ私王様になろうかな。いや、まあ思うところですよ。ところがね、イエス様はみんな解散しておっしゃる。で、弟子たちも、船に乗せて、先に向こう岸にお会いになる。イエス様どうするんですか？私はやることがあるっておっしゃった。やることって何ですか？イエス様は山に登って一人になって、そこでお祈りをなさった。まあ、弟子たちはまあ、ちょっと不満だったかもしれません。王様になっときゃいいのにな。イエス様が王様になってくれたら私は大臣になれるかもしれない。イエス様の弟子だって言うんで、ちょっと威張ることができるかもしれないと思ってたのに、もったいない。解散させてしまう。自分たちも先に向こう岸に行けとかって言う。つまんないなと思ってたかもしれません。ところが、その船がある程度進んだ時に、嵐が起こりまして、前に進めなくなった。前にも進めない、後ろにも戻れない。もうすでに何キロも岸辺から離れていて、戻ることもできない、進むこともできない。で、イエス様のお弟子さんたちの中には、ガリラヤ湖を知り尽くした、漁師たちが何人かいました。ガリラヤ湖の荒れた海も、何回も経験していたでしょう。でもそういった弟子たちもどうすることもできないほど強い嵐、逆風が吹いてきて、前にも進めない、後ろにも戻れない。ああどうしよう、ひょっとしたらここでこの船沈んじゃうのかもしれない、恐怖を覚えている。そんな時、まあ明け方、夜中の3時頃って言ったりするんですけど、向こうからイエス様が水の上を歩いてこちらに近づいて来られたっていう。弟子たちはびっくりですよ。で、悲鳴を上げる、幽霊だっていう、こういうところが聖書の本当になんて言うんでしょうね、とっても正直なところですよね。イエス様が水の上を歩いてきました。弟子たちも喜んでイエス様をお迎えしました。じゃんじゃんっていう、そういう話にならないで、イエス様のことを見たとき、弟子たちは幽霊だって言った。私たちはそのイエス様が水の上を歩いて、弟子たちに近づいて来られたとかって言ったときに、 まあそんな話があるかな、あるもんかってまあ思うわけじゃないですか。あの、おとぎ話か神話か何かを読んでるような感覚になるわけです。でも、イエス様の弟子たちも信じられなかったんですよ。どう考えてもおかしいじゃないか。水の中上を人が歩けるわけない。それは歩いてるんだからもうこれは幽霊としか言いようがない。イエス様の幽霊だ。弟子たちは叫ぶわけです。恐怖で叫ぶ。イエス様来てくれてありがとうって言うんじゃない。くお化けだ。私たちの歩みの中にもいろんなことがありますね。で、そんな時に私たちはイエス様がいてくれたらなって思うんです。イエス様がいてくださったらな。弟子たちもそうだったと思いますよ。海の上でイエス様がいてくれたらなっていうのは、聖書を読んでますとね、マタイによる福音書の中でも少し前のところにはイエス様が船に乗っていた時にガリラ湖で嵐が起きて、イエス様は嵐の中で寝ておられた。弟子たちがイエス様を起こして、イエス様は私たちが死んでもいいんですかって言った。イエス様は起き上がって、風と波とお叱りになったら、波が静まって、なぎになったというようなことが書かれています。イエス様がいてくれたらこの嵐だって沈めることができるのに、でもイエス様はいない。もうすでにこんなに岸からもう離れてしまっている。岸からもうちょっと近かったらイエス様に泳いできてくださいって言えたかもしれないし、自分たちも岸に戻れたかもしれないけども、もう無理だ。もうイエス様に頼ることもできない。イエス様もここには来れない。私たちも同じように思うんです。様々な困難の中にあって、イエス様がいてくれたらいいのに、でもイエス様はここには来れない。イエス様はここにはいない。でも、そんな私たちの現実の中に、イエス様は確かに近づいてくださる。様々な嵐や困難や難しい事柄があったとしても、イエス様は恐れる私たちのそばに近づくことがおできになる。そしてイエス様は弟子たちにおっしゃるんです。しっかりしなさい。私だ。私である。恐れることはない。しっかりしなさい。ある聖書の訳では安心しなさいってこういうふうに言われているんですけど、安心しなさい。私だ。私だって言われても、いやー、こんな時にあなたがいても何の役にも立たないよって、まあ私だって、だからどうしたみたいな場合だってありますよね。でもイエス様が安心しなさい、しっかりしなさい、私だとおっしゃる時に、このお方がいてくだされば大丈夫。私たちは私だよって言われて、それでも怖いことってある。皆さん子供の頃ね、いろんな怖いことがあった時に、親がそばにいてくれて、お父さんだよとか、お母さんだよって言ってくれたら、ほっとする、安心するってあった。じゃないですか。で、イエス様が、神様が本当にニッチもサッチもいかなくなるような私たちの現実のただ中に同じように立ってくださって、しっかりしなさい、安心しなさい、私がいるよ。私だっていう、私であるっていうこの言い方なんですけど、実はこれ特別な言い方なんですね。特別な言い方なんです。私だ、私であるって言い方なんですけど、私であるという言い方は、 普通イスラエルの人たちはあんまり使わなかったんです。って言いますのはね、どういうこの私だという言い方は、とても特別な言い方で、実は旧約聖書の中で、モーセという人物が出てくるんですけど、イスラエルの民がエジプトで奴隷でこき使われていた時に、神様がモーセという人を選んで、イスラエルを救い出そうとされる。モーセこれからエジプトの王様のところに行って、イスラエルの民を救い出しなさいとそのようにおっしゃった。モーセは、でも無理ですよ、無理ですよと思ってるから、やめたい。神様に言われても私は受けたくない。そんな仕事はまっぴらごめんだと思ってる。その時に、モーセは神様にですからいろいろとまあ言うんですね。その中の一つが、神様、でも私が言っても、神様、イスラエルの人たちはきっと言うでしょう。あんたはそう言うけど、あなたに話しかけたっていう神様は、なんていう名前だ、言ってみろってこういうふうに言われる、その王様もきっと言われると思う。あなたの神様はなんていう名前だ、言ってみろ。したら、神様こうおっしゃった。私はある。私は私だというものが、私は私だというものなんだってこういうふうに神様はそこでおっしゃった。で、私だというものなんだ。つまり、それどういうことかっていうと、私だという言い方が実はまさに旧約聖書の中でイスラエルをエジプトから救い出された神様を表す神様のお名前としても使われたんですね。で、私だというそのことなんですけれども、今のある聖書の訳では、私はいるという名前なんだってこういうふうに訳し方をしてるんですけど、まあそういうふうに訳すこともできる。しっかりしなさい。つまりこういうことなんです。私がいるよって。エジプトからイスラエルを救い出したところの神様が、私たちを罪の中からあがなってくださる神様が、私がいるよっておっしゃる。誰がいる？あの人いるのか、この人いるのか、あの人はちょっと私を助けてくれるかもしれない。ちょっとあの人も当てになるかもしれない。まあそういう人もいるかもしれない。でも、私たちのために、ご自身の一人子さえも惜しまずに与えてくださった神様が、私たちのために命を捨ててくださったイエス様が、大丈夫、恐れることはない、安心しなさい、私がいるよっておっしゃる。私がいるよって。そのことを聞いたときに、イエス様のお弟子さんのペトロが、こういうとこペトロ大好きと思うところなんですけど、イエス様あなたですか？じゃあ私に言って、私に命じて、あなたのところに行かせてくださいって言うんですよ。イエス様おいでなさい。で、ペテロは水の上を歩いてイエス様のところに船から出て、水の上を歩いてイエス様のところに少し近づいていった。そう書いてる。ところが、風を見て怖くなって、溺れかけた。主をお助けくださいって、もう溺れかけたペテロは、もうバタバタやるわけじゃないですか。その時にイエス様は、彼を捕まえた。彼を捕まえて、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかとおっしゃる。信仰の薄い者よ。信仰って濃かったり薄かったりするのかなって思うんですけど、今日のコーヒーは濃いなとか、今日のコーヒーは薄いなって。今日の信仰は濃いなとか、今日の信仰は薄いなとか、あるんだろうか。そういうことから言うと、私の信仰は薄いな、出がらしのお茶よりも薄いなとかね、 まあ、いろんな言い方があるかもしれない。感じ方ってあるかもしれない。この、信仰が薄いっていうどういう意味かっていうと、信仰ちっちゃいなってことなんですよ。信仰ちっちゃいな。あなたの信仰どこにある？どこ？全然見えないぞ、みたいなね。本当に小さいぞ。小さいぞ。あなたの信仰、小さいぞ。それはどういうことかっていうと、大丈夫なんだよ、ペトロっていうことなんですよ。大丈夫なんだよ、ペトロって。疑わなくても、怖がらなくても大丈夫なんだよ。私がいるんだから。そしてね、信仰ちっちゃいペテロをイエス様捕まえてくれたじゃないですか。皆さんね、皆さんの中に信仰の小ささ、信仰の薄さで自信があるって人いませんか？信仰が濃いって言われると、あの人は信仰が濃いなって、まあ、人のことはなんとなく思う。あの人は信仰厚い人だなって、思う。信心深いとか信仰厚い人だな。でも自分のことについてはね、あんまり私は信仰が厚いからとかってあんまり思わないじゃないですか。毎週礼拝に出てても、私は本当に信仰が足りないものでって、まあ大概私たち思うわけですよ。っていうのは、いろんな日ごとの歩みの中では私たちはやっぱりペトロと同じようにアップアップしながら生きてるから。だから私も信仰薄いなーって思う。でもね、私たちのそばに立ってくださっているイエス様は、そんな私たちのことも捕まえててくださってる、溺れないように支えていてくださる。私たちが自分の信仰の濃さで、大きさで歩んでいかなきゃいけなかったとしたら、私たちの信仰生活ってとってもしんどいと思います。でも私たちの信仰がどんなに薄かったとしても、どんなに小さかったとしても、私たちのことを捕まえて、支えて、溺れないように守ってくださるところのお方がいて、しっかりしなさい。私だって、私がいるよって、あなたの生涯の中に、私がいるよって言ってくださっているとしたら、私たちは大丈夫じゃないですか。当てにならない人もいますよ。あなたがいても全然助けにはならないし、みたいな人もいますよ。それはね。でも、イエス様が私がいるよとおっしゃったら、大丈夫なんだ。私たちのことを支えて、守り、命を与えてくださるお方がいてくださる。5月になりましたね。新緑の美しい季節です。この新しい月も、私がいるよと言ってくださる神様を本当に仰ぎながら歩ませていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。しっかりしなさい。私だ。あなたは今日も私たちに語ってくださいますから、ありがとうございます。私がいるよ。神様、そうでありながら、私たちはなんと臆病で、神様、信仰の薄いものだろうかと思います。でも神様、そんな私たちのことも見捨てることなく、捕まえ、支えてくださり、神様、嵐を鎮め、私たちに命を与え続けてくださるあなたのゆえにありがとうございます。神様、あなたはここにいらっしゃるお一人お一人の経験している、歩んでいる歩みをご存知です。様々な嵐があることをご存知です。神様、この問題は神様を当てにしても無理だろうと思う様々な状況があることもあなたは知っておられるでしょう。でも神様、あなたはその真ん中に沈むことのないお方として立っていてくださいますから、ありがとうございます。 神様、しっかりしなさい。私がいるとおっしゃるあなたを仰ぎますから。神様どうぞ、私たちのこの新しい月の歩みも豊かに祝福してくださいますように。神様、イエス様のことまだよくわからない。神様、これからイエス様のことをもっと求めようかどうしようか考えますという方もいらっしゃるかもしれません。神様、あなたがどうぞお一人お一人のうちに、神様、大丈夫だ、私がいるからと、神様、その声を力強くかけてくださいますように。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日はこの後、聖餐式をいたします。聖餐式というのは、イエス様が守るようにと教えられた二つの霊典のうちの一つなんです。一つは洗礼式です。洗礼式というのはイエス様を信じますということを公に告白してみんなの前で受ける一つのそういうものがあります。で、私たちの信仰の歩みというのは、立ったり転んだりみたいなところもあるわけです。でも、洗礼というのは一生に一回で十分です。もし、私たちがそれは洗礼受けた後、あの時に洗礼一回受けたんだけども、やっぱり私もあの時はよくわかってなかったなとか、それからもう一回神様から離れてしまったなみたいなことがあるとしたら、神様のところに立ち返ってください。そして洗礼を受けた時の恵みをもう一度握ってください。洗礼を受け直す必要はありません。ただし、もう一つの霊典があります。それは聖餐式です。それはパンとブドウ酒を共にいただくんですが、パンはイエス様が裂かれたお体を、ブドウ酒、ブドウ液はイエス様が流された血を意味しています。イエス様がそれを繰り返し繰り返し守るようにとおっしゃって、教会の歴史の中でずっとその聖餐と言われるものを守ってきました。どこの教会でもすでに洗礼を受けになっている方は、この後パンとブドウジュース、ブドウ酒を取りに前の方に来てください。で、まだ洗礼を受けていらっしゃらない方は、今日はそのところで、見ていていただきたいと思います。お一人お一人の上にも本当に神様の豊かな祝福があるように祈りたいと思います。ただ、すでに洗礼を受けになっていて、今日聖餐に預かろうとしている方々についても、聖書はこのように教えています。もしふさわしくない仕方でパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自身を吟味して、その上でパンとを食べ、杯を飲みなさい。体をわきまえないで食べ、また飲むものは、自分自身に対する裁きを食べ、また飲むことになるのです。すでに洗礼を受けていて、これから聖餐に預かろうとしておられる皆さん、どうぞ、神様が自分を吟味してというふうにおっしゃいましたから、しばらく黙祷のうちに、自分を吟味するときを持ちたいと思います。神様が、このことは悔い改めないとダメだよということを示してくださるならば、悔い改めの祈りを捧げてください。ふさわしくない仕方でというふうに言われています。ふさわしくいいかふさわしくないかということを言われると、私たちは本当に聖餐式のたびに、私はふさわしくないなということを思うでしょう。でも、そんな私たちのためにイエス様が十字架について死んでくださいました。私はイエス様の十字架にすがるしかないんですという信仰を表す上でも、この聖餐に預かっていただきたいと思います。しばらくの間黙祷しましょう。そして、悔い改めの祈りを捧げてください。 お祈りいたします。天の父様、あなたは私たちをご存知です。神様、私たちは今悔い改めの祈りを捧げました。私たちの罪を許し、神様、これから預かる聖餐の恵みを豊かに注いでください。今日まだ洗礼を受けてらっしゃらなくて、神様、聖餐に直接預かることができなくて、見ていてくださるお一人お一人の上にも、あなたがどうぞ届いてくださり、この新しい時も年も祝福を注いでくださるとともに、神様、一日も早く洗礼を受けになって、それの方々も聖餐に直接預かることができるようにお導きください。あなたに心から感謝し、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今、小倉清兄弟にお手伝いをいただきたいと思います。聖書の言葉を読みします。主イエスは渡されるよパンを取り、感謝の祈りを捧げた後、それを裂き、こう言われます。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、同じように杯を取って言われました。この杯は私の血にある新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。それでは、聖餐に預かられる方々はどうぞ前の方にお進みください。新聖歌の49番、賛美しつつ、お一人お一人前に進み出て、そしてこれを取っていただきたいと思います。取ってお席に戻り、皆さんで一緒にいただきましょう。聖書の言葉をお読みします。まずパンを一緒にいただきましょう。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち、主イエスを渡されるよパンを取り、感謝の祈りを捧げた後、それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。感謝して共にいただきましょう。ご賞いただきます。食事の後、同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。感謝していただきましょう。 天のお父様、あなたが裂かれたお体、流された血を感謝します。天のお父様、あなたの十字架の贖いによって生かされて、神様、この新しい月も歩んでまいります。神様、私たちの歩みを支えてください。神様、この朝ここに集うことができなかった兄弟姉妹、また先ほどもお祈りしましたが、神様、今日はオブザーバーとして見守ってくださっていたお一人お一人のこの新しい月の歩みの上にも、あなたの豊かな祝福を注いでください。感謝してイエス様によってお祈りします。アーメン。教師兄弟にカップを集めていただきます。続きを賛美しましょう。
ではご起立ください、聖歌205番主は主は捨てたまわじ、賛美しながら礼拝の感謝を献金に表しますが、どうぞ献金のご用意のない方はなさらなくても構いません。献金の係をでは吉野さんお願いします。
Oh. 覚えていただき、祝福していただきますようお願いします。 謝してお祈りいたします。
アーメン。アーメン。続いて正栄聖歌63番、父御子御霊を賛美し、後に祝祷していただきます。
父御子御霊の栄えあれ、アーメン。
仰ぎ恋願わくは、我らの救い主、主イエス・キリストの御恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが、何時来指導とともに、今も後も、いよいよ限りなくあらんことを。アーメン。
お座りください。続いて連絡がございます。
それでは報告をさせていただきます。はじめに今日礼拝のご奉仕をしてくださいました、ビコール先生に感謝の拍手をいたします。どうもありがとうございます。幸いなせ、あの生産式も心から感謝をいたします。今日の予定なんですけれども、今日は午後はコーヒータイムが開催されます。13時、入門クラスと信徒クラスの2つに分かれて集会が予定されております。で、今週の予定ですけれども、5月6日水曜日に祈祷会が2時から3時までの間で行われる予定ですと思ったんですけども、休日ですのでお休みということです。はい。で、自習なんですけれども、礼拝はリュウ・トンガン先生のメッセージご用となっております。午後もコーヒータイムでフリープログラムという予定となっておりますので、どうぞ覚えてご出席いただきたいと思います。今日はですね、ルイス先生が、久しぶりに来てくださいまして、この本をくださいました。2冊。この本のお名前は宋明義さんという方で、な、何人ですか？マレーシアの人です。
中国。
そうですか。この方が高額の献金をしてくださいました。それでこの方にお礼 の、 あの手紙を出すようにということを言われましたので、これ読みたい方はぜひ読んでですね、お礼のあれを出していただければと思います。なんかスムさんの文章を読んで、それで感動して献金してくださったんですか？はい、そういうことなんで、よろしく、スムさんよろしくお願いします。文章よろしくお願いします。じゃあお近くの方とお祈りの上で、食事にしたいと思います。よろしくお願いします。お祈りしましょう。
Thank you.